うございます。 FM 那覇より生放送でお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、全ての方々に私自身の体験談を交えながら、様々な視点から情報をお届けする番組です。3月12日木曜日、おはようございます。今日はなんだかね、朝からちょっと肌寒いですが、風邪などひいてませんか？大丈夫ですか？まあね、まあ、風邪もなんですけど、本当にもう皆さん知っての通り、もうテレビ見ても、誰と話しても、今はもう本当にコロナ騒動でね、大変な時期だなと思いますが、まあいろいろね、影響も出ていますし、いろんな方たち、またお仕事とか、まあそれぞれ生活する上でいろんな、本当にみんながね影響を受けてると思いますけれども、私自身もね、個人的に言いますと、仕事がまあ結婚式の司会ということで、私の仕事リゾートウェディングが中心なんですよね。県外から来られる方たちの結婚式ということで北部で行うんですが、もう知っての通りやっぱりキャンセル出ましたよ。私にもキャンセル、司会のキャンセルあったり、あとはもう式自体がもうキャンセルになったということで、もう2人、新郎新婦の2人からするともう泣く泣くですよね、本当にね。もうこの時期だからやっぱり改めようということで、結婚式をキャンセルされる方たちもいたなというのが、まあ、私の仕事ではね、そういった影響も出てますけども、あとはまあ子供たちに関しては、もうこれは本当に皆さんが知ってると思います。急な休校がありまして、本当に急でしたよね、あの時は。週末ぐらいにね、あの休校を来週から要請しますっていうことがあって、もう私たちもパニックですよ。どうするのと。長男次男はまあ高学年だからお留守番もできますしいいですけど、三男知っての通り知的障害の重度ですから、お留守番なんて本当に無理ですよ。その上、デイサービスあるのかなとか、なかったらやっぱり、もう私も仕事にね、もっともっと影響出るわけですし、もうどうしようって悩んだら、デイサービスがね預かってくれたんですね。他のね、普通の子供たちも学童さんが開けてくれて預かりますよと。やっぱり親の気持ちをね考えながら、子どもの安全面も考えながらではあるけども、やっぱり働かないと生活できないわけですから、こんな急な対応にも快くね、引き受けてくれたデイサービスには本当にね、もうありがとうございますっていう。まあ時間を制限しながら、普段はこの時間を預かりますようですけれども、やっぱそこはちょっと短縮しながらとかで、デイサービスさんもいろいろ考えながらね、配慮をしながらではありますが、ただやっぱりこう預かってもらえて安心して親が働ける場所があるっていうのはすごく助かったなという場面ではあります。あとはまあ、私西原町なんですけれども、西原町はなんとね、23日に終了式をして、もうそれまでは休みだったんですけど、なんと来週から、学校再開になりました。多分ね、これこの市町村あると思いますよ。今までこの時期までは休校を考えてたけども、早まって学校再開しますっていうところね、ちらほら出てきてるとは思います。まあでもその中でもやっぱり、子供の安全面、体調面考えながら、また子供だけじゃなくね、親、そしておじいちゃんおばあちゃんたち、高齢者のためにもね、何かやっぱ手洗いうがい、そして、まあ、マスクはね、本当にもう今もまだなかなか買うこと難しいですけれども、でもできることをね、それぞれが今行ってるんじゃないかなとは思います。まあそんなコロナのお話からスタートはしましたが、今日も発達障害のねお話をしたいなと思いますので、お時間までお付き合いよろしくお願いいたします。 私がですね活動しているお母さんたちが集まって、まあ、お母さんお父さんだけじゃなくね保護者だけじゃなくこういった障害に関わっている方たちや教育現場でもいいですしデイサービスの方たちでも全然構わないということで情報共有ができる情報交換ができる場としてユンタク時間を3ヶ月に1回開催しているんですが2月にそのユンタク時間を行いました。そこでね今回は6名の参加者が来てくださいました。ありがとうございます。5名大人のそのお子さん1人ということで6名ね参加して、皆さんとねいろいろお話を、させていただきました。以前に来られた方が3名いて今回新しく、参加した方が2人ということでまたね新しいこのまた違う空気もありながら、今までにないまた情報をねこの新しい参加者の方たちからも得ることができたんじゃないかなと思いました。まあ、少しですけどどういったお話をしたかなと、言いますと、まあ、一人はですね実は私も発達障害を、持っていますというお母さんがいました。この方は大人になってこの子供のね発達障害かなっていうそういったちょっと疑問を抱えた時に調べに行ったらお母さんも実はあるのかもしれないということでお母さんも一緒に診断を受けたらしいんですね。もう小さい頃からも何かやっぱり思うところがあったとそのお母さん曰くですよ。そして大人になってからも何かやっぱり自分の中でもちょっと困難なことがあったり皆さんとこうちょっと意見が合わなかったりとか周りに対して目をかけてるんじゃないかなって思う部分から子供を見る中でもしかしたら自分もって思ったそうでそれで一緒に診断を受けたら発達障害があるということでね私も実は受けましたというお話も、されていた方がいました。そういうのまた別の方ではまたこの方も新しい方だったんですけど子供が発達障害ということで、今普通学校の普通学級に通っ支援学級に普通学校の支援学級に通っていますよっていうお話を聞いててまたそちらの学校はこの支援学級が8クラスあるそうなんですね。私これ聞いてびっくりしました。三男くんが通っている普通学校のこの支援学級は4クラスなんですよ。知的のクラス、情緒のクラス、そして身体のクラスとあと言葉のクラスっていう4つのクラスがあってだいたい5、6名かな1クラスにいるんですがその方の子供が通っている支援学級は8クラス倍ですよねあってそこでまた同じように5、6名いるということなので単純計算ですよ。まあ、5名いたとしても5波40で40名ぐらいのね、支援学級に通われている子どもたちがいるんだなというまずその人数の多さにもびっくりしたなっていうのが正直ありました。それをねまたこの方に話すといやでももっともっと、いると思いますよって言ってました。なぜかって言ったらこの方この子供をねちょっと支援する側として一緒に学校の中一日中ね、授業も、サポートしながら見ていたらしいんですよ。でその中で支援学級っていうのはもちろん、なんていうのかなこの学校に通っていいですよそしてこの子は支援学級に通ってくださいっていう、診断書を持ってそして県からのそういった許可があったからこそこの子は支援学級に、通うことになるって決まるんですよ。でも実際は普通学級の中にももしかしたらグレーゾーンって言われるような子供たちっていると思います。この方が見ている中では、何人もやっぱりそういう子がいたりまた、 お母さんとかと相談しながら、自分の子も本当は支援学級に通うのかもしれないけど、このグレーっていう部分でまだ普通学級で大丈夫ですよ、もうちょっと見ててくださいって言われたりしていますっていうお話もあったんですよね。だから実際のところは支援学級の子どもたちの人数だけじゃなく、普通学級の中にも1人2人いるのかもしれませんっていう話を聞くと、またさらにね、こういったサポートが必要な子どもたちってもっと本当に多くいるんだろうなというのは、またその方からの情報を得て私も気づかされたのかなと思いました。あとはね、自分の子供のことを本当は誰かに話したいんですっていうお母さんもいました。ただ本当は言いたいんだけど、障害を抱えている子供のことをわからないから拒否られないかなとか、障害の子供を育ててるんですか、大変ですねって、なんかね、そういったなんかマイナスなイメージを捉えられないかなっていうことで、なかなか自分の子供のことを話すことができなかったんですって言ってたんですね。ただ今回こうやってもう素直に自分の子供のことをもう、なんていうのかな、あからさまにではないですけど思うように表現できたのはすごく嬉しかったですって言われたのも、あ、この回をやっぱりやっててよかったなっていうのを思いました。ここから話せたことによってちょっと自信がついて、また他の障害を育てている子供じゃない親にも、素直に話すことができるかもしれませんって言われたのはね、すごく私も、勇気を与えられたではないですけど、その方が自信を持てたっていうその一言はとても嬉しい一言でしたね。私も実際こういった、この場で皆さんと話している中で、私も自信を持つことができたのは事実ですし、もっとこう肩の力を抜いて子育てをしながら、そして、他の友達や、お母さん方にも私の子供こうなんですよってなんかね、隠さずに話していけるだろうなっていうのはね、私も同じように自信が持てたのはあったので、そういう場で、この会があったのは良かったなっていうことは思いましたね。あ、ツイキャスにランディーレンさんからコメント来てます。ありがとうございます。おはようございます。ということで、僕はもう自信すら持てませんということで、そっか、でもね、これは本当に人それぞれあるかもしれませんが、もしかしたらね、ランディーレイさんの中では何か今までいろんな経験があったから、もしかしたら持てないなって、自信が持てないなっていうのかもしれないのかなとは思います。私ももちろんね、自信を持つことだけじゃないですよ、へこむことも本当にいっぱいありますそんな中でね、やっぱり小さなことが良かったとか、あ、こういうことがあったから自信につなげようとか、そういうことをね、自分で持って言っているのかもしれません実際はまだ自信なんてないのかもしれませんよわかんないですけど、ただ周りに助けられてるのは本当に事実だなと思います。そこでね、パワーにもなるし、小さなことから自信に持っていこうっていうのはあります。でもね、自信、なんなら難しいですね。自信を持たなくてもいいのかもしれないけど、それがマイナスにならなければいいのかなと思いますよ。やっぱり人それぞれ違いますし、ランディーレイさんもですし、みんなそれぞれ違うので、同じような生き方をが正しいわけでもないと思います。自信を持ってる方が正しいわけでもないし、もしかしたら自信がない中でも、この方のその生きている道の中で何か、周りを案外ね、気づかないうちに助けているのかもしれないですし、これはね、私も気づかない時ありますけど、案外あるのかもしれません。何が言いたいのかちょっと分かんなくなってきましたがまあでもランディーレンさんはランディーレンさんなので、そこは私は自信持っていいところだと思います。みんなそれぞれ、あなたもそうですし、私も白間光というのも一人しかいないですし、 それはそれでいろんな特徴を持っていろんな性格があっていいのかなとは思います。さあ今日は、ゆうたく時間の、いろんな、ね、お話をした内容をちょっとお話ししましたが、中にもねもっと面白いちょっとね子供の、ハプニングやチン騒動っていうんですか、面白い、エピソードもちょっと聞いたことがあったので、これはねまた、次お話ししたいなと思います。あ、子供あるあるだなという、また発達障害の特徴を持っているからこそのなんか面白いお話だなという、本当に爆笑したお話もあったので、またそこはね、今度お話ししたいなと思います。今日はゆんたく時間で、あったお話を、行いました。三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校2年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。三男くんのね最近私が、あ、三男くんはこれがもしかしたら苦手なのかなとかちょっとね発見したことがあったんですが、眠る時ですよ、電気を消して眠るじゃないですか。でも私もねどっちかっていうと真っ暗で眠るよりは小さな豆電球をつけて眠るタイプなんですね。あのちょっと怖がりなのでだから豆電球はつけるんですよ。でも三男くんはね豆電球もつければ隣の部屋の、お兄ちゃんの部屋のね、勉強机のライトがあるじゃないですか。そのライトもつけながら、そして台所の、台所のなんて言うんだろう、あれは小さな電気あるじゃないですか、台所全体の部屋の電気じゃなくてこの料理をするところの上にあるちっちゃなスタンドのライト、あのライトもつけてほんのり明るく部屋をしながら眠るんですよ。ただお兄ちゃんとか、周りはね真っ暗で眠りたいタイプもいるので消すんですよ。もう明るいから眠れないって消したりでドアを閉めて眠ろうとするんですけど、嫌だ嫌だって言って三男くんはその電気をまたつけに行くんですよ。もうそれでもしかしたら明るい方が眠りやすいのかもしれないからもう今日はつけてあげてって言ってたら、これね気づいたら毎回なんですね。で扉を閉めても扉は絶対開けて、ここ側からの明るさをちょっとこう漏れた明るさっていうんですか、それをこう、眠る部屋に寝室の方に、照らすみたいな。あとはねこれなんで発見したかって言ったら、私の実家おばあちゃんの家にみんなでお泊まりに行った時に三男くん眠る時必ずテレビをつけながら眠ったんですね。その時そしてテレビも消して電気も真っ暗にして寝たら何時間後にパッて起きてテレビつけてまた寝たんですよ。と思って音かなとか何かなと思ってまた消したらまた何時間後数時間後にね起きてまたつけてみたいな。それを今度は何日か経ってまたお泊まりに行った時にこの日はねたまたま、別の部屋の電気をつけたまま眠ったらこの日はぐっすり眠ってたんですよ。あ、もしかしたら家でもそうですしおばあちゃんの家でもそうだったからこの子明るさちょっとしたこの明るい電気明るいものがあったら安心して眠るタイプなんだなっていうことは本当に最近発見しました今更ですがなんかね三男くんのこだわりなんだろうなと思いますが、きっとね真っ暗ではこれからも眠れないんだろうなっていう、そこは私に似たのか、次男のお兄ちゃんは真っ暗で眠りたいからいつもねもう嫌だなと思いながら眠ってるかもしれませんけど、でも誰よりも一番先に眠ってるのは次男の お兄ちゃんだからこの子は明るくても暗くてもまあいいんだろうとは思いますということで今日のうまく戦隊は、三男くんの最近また明るさが大事なんだなというそういった発見をお届けしました。 今日は、久しぶりのね、私の生放送でもありますし、曲をお届けしたいなと思います。まあ今は本当にね、このコロナで、ちょっと暗いニュースばかりですし、いろんなね、元気も出してほしいという、あと、こういった時だからこそ、みんながね、できることを支え合っていきながら、力を合わせながら、前を向いてほしいなと思います。そういったところで、ちょっと元気を出るような、皆さんのね、力になるような、そういった曲をお届けしたいなと思います。成底優子さんの、ダイナミック琉球をお届けしたいと思います。今日もお時間ありがとうございました。さあ本当に残り少ないんですけど、ランディレイさんからツイキャス来てます。最近は恋愛面でバカ見るし、自分ではそういうつもりなくても相手を怖がせちゃったり、注意を受けてもすぐに治らなかったり繰り返したり、そういった面で嫌になります。自信もなくしますよ本当に、ということで、そういったね、辛いお話を今ちょっと抱えているということなんですが、でもね、それをこういったね、ツイキャスでコメントをしてくれた私、ランリーレンさんはすごいと思います。だって私のこの自分のね、悩んでることとかって相手にどうと、捉えてもらえるか、もしかしたらマイナスに考えないかなとか、相手のこともね、うんって悩みながらも思う中で、自分のことをこうやって打ち明けられたランリーレイさんは、私はそこをね褒めたいと思います。すごいです。だから本当に小さなことだと思うけど、このできたことを私はすごく、自信につなげていってもいいのかなと思います。ただね、恋愛面はね、わかります。恋愛面はどうしてもうまくいきません私ももうなんか恋愛面に関してはね、これはね、やっぱり人と人だし、感情と感情なので、仕事だけじゃなく恋愛に関しては難しいと思います。あと人とのコミュニケーションってやっぱり難しいじゃないですか。だって相手が何を思ってるかなんて分かんないんですよやばい、熱くなってるエンディングででも本当にそう思いますよ。だからランリーレンさんの、このね、発達障害抱えている特徴が悪いだけじゃなく、それをやっぱりこうコミュニケーション取っていくのって、それは自分だけじゃなくですよ、相手にもあることなので、そこをこう一緒に噛み合わせていくのは難しいことだと思います。障害関係ないと思いますこれは、関係ないったらあれかな、障害も関係ありながらも難しい部分はあるけど、それだけじゃないですよということを、ちょっと言いたいことわかるかな。もうエンディング本当に残り少ないんで、また来週ちょっとお話ししたいなと思いますが、いやいや、でもそこは本当に一つ一つ自信持っていきましょう。大丈夫、大丈夫です。一人じゃないですから、みんないますので。はい、というわけで、すみません、簡単にちょっと終わっちゃいますが、また来週、ランリーレイさん、コメントもありがとうございました。それではまた、ラジオも聞いてくれたあなた、ありがとうございます。またこの時間、来週ですね、お会いしましょう。バイバイ。